今夕は、ヨハネの手紙第1の5章の冒頭部分を、見てまいります。主イエスキリストを通して、私たちが救われいただいた救いの恵みの、3つの恵みを見てまいります。それは愛と、自由と勝利です。5章の1節から5節を拝読してお祈りいたします。第一ヨハネ5章1節から5節。イエスがキリストであると信じる者は皆神から生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は皆その方から生まれたものも愛します。このことからわかるように、神を愛し、その命令を守るときはいつでも、私たちは神の子供たちを愛するのです。神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。天の父様、あなたの救いの恵みを一つ一つ今夜数えたいと願っています。永遠の命を与えられた救いの素晴らしさを今日改めて、また父の霊の目を開いて悟らせてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ここには単純に救いの恵みの一つ一つを、私たちが、分かり、また日々体験していることとして、確かめています。聖書の教えは、学べば学ぶほど深くて、学ぶほどに分からない、ことがありますけれども、しかし、言葉の遊びと言えるような偽りの教えと違って、単純明快でもあります。この箇所を通して、共に見てまいりましょう。神様は御子をくださった、その救いによって御子と共に豊かな恵みを与えてくださいました。御子を正しく、捉え、そしてこの方を信じるときに御子が持っておられる豊かな祝福が私たちに御子と共に与えられています。素晴らしい三つの祝福、愛と自由と勝利、それが何であるのかを共に確かめてまいりましょう。第一に、クリスチャンにキリストと共に与えられた愛です。愛についてはこの手紙の4章でも詳しく教えられていますけれども、愛がどのようにもたらされたか、神から生まれることによって愛をいただき、愛が分かりました。神から生まれた、ヨハネの福音書の1章13節に同じことが書かれています。12節13節をお読みいたします。ヨハネの福音書第1章12節13節。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、 ただ神によって生まれたのである。生まれたといってもニコデモとの問答で母の胎から生まれたのではなく、神の子供の立場をいただき新しく作られました。御霊によって新しく作り変えられたんです。第二コリントの5章17節の有名な箇所にこうあります。ですから誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ、すべてが新しくなりました。ガラテヤ書には大切なのは新しい創造ですとパウロが告げています。新しく生まれたということは永遠の命をいただいたことでもあります。神によって生まれ、神と共に生きるものとされました。ヨハネの福音書の3章の15節16節、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。そして一つに結びつけられたことについては、イエス様が大祭司としての祈りを下げたところに繰り返されています。ヨハネの福音書の17章17章の21節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私に使わされたことを世が信じるようになるためです。一つ一つと、また互いのうちにいるということがイエス様の祈りの中に出てきますけども、父子聖霊の神の交わりの中に私たちも入れられ、また私たちのうちにその交わりがあるのです。これこそが永遠の命です。イエス様を信じて救われて、この恵みはすべての人に信じたその時に与えられています。その結果、神の愛が私たちに注がれています。子供が産んでくださった親、また保護者を愛するように、それは私たち子供の時に生きていくために必要な土台です。動物的な命があっても、赤ちゃんは愛を注がれなければ、生きることも育つこともできないことが、特に戦争が起こって多くの孤児が生まれたときに確かめられました。神によって生まれたものは神との交わりがなければ、その命を健やかに保ち成長することができませんし、それが正常な姿なのです。神様の愛を受け止め、また神様を愛し、信頼するのは、クリスチャンとして自然なことなのです。かつてはそうでありませんでしたけど、そのように変えられました。ヨハネの手紙の第一の五章に、 生んでくださった方を愛するとあり、またその方から生まれたものをも愛する。親と愛し合うだけでなく、同じように親を愛している兄弟姉妹を愛するようにされます。まあ、親しき中にもということでぶつかることもありますけれども、近しいからこそ、まあ、切磋琢磨し、そして愛の中に結びつきを深めていきます。まあ、聖書で愛するというと、まあ、好き嫌いを超えて大切にするという意味がありますが、私たちにとって親がかけがえないように、子供がかけがえのないように、兄弟姉妹がかけがえのないように、主にある父、また兄の立場のイエス様、そして兄弟姉妹を大切にするのはクリスチャンとして自然なことです。神様はこれを命令として与えられましたけども、神の命令は神を愛する者、神に愛されている者にとって重荷とはなりません。幸せとなります。このように愛を与えられ、愛する者と、また愛される者とされている祝福が一番目に救いとして与えられました。二番目に与えられたのは自由です。まあ、自由というのは、まあ、自分で決められる、判断できるということですけども、正確には自分で判断し、行動し、まあ、責任を負うことが、一般に言われています自由です。さて、でも聖書から言う、まあ、イエス様が与える自由は、まあ、これ世の中で言う自由を超えた素晴らしい自由です。罪を犯す者は罪の奴隷ですとイエス様がはっきりと言われました。救われる前はサタンの支配、罪の支配の中で、罪の中でのみ自由を持てたのです。そして自由と言いながら不自由でした。良かれと思ったことが良くない結果に至ることがあります。良いことを計画してもそれを途中で挫折させてしまうことがあります。そして互いの良いと思うことがぶつかって争いとなって平和が失われます。ともすれば自分の自由が他の人にとっては不自由になるということがあり、ぶつかり合った時に優先するのは自分が自由と思うことになってしまうのです。こうして譲らないと争いになり、そしてその規模が拡大すると虐げ、また互いにぶつかり合いますと戦争になってしまう。そのことを私たちは歴史の中で、そして現在も経験しています。そのためにどれほど多くの 痛ましい出来事が起こってしまうでしょうか。人間のそして罪に支配された自由はその点で限界があります。イエス様がくださった自由は違います。ヨハネの福音書の8章の31節と32節テキストにも抜き書きさせていただきましたが、これはユダヤ人たちとの問答の中でイエス様が語られたことです。8章の31節32節イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。あなた方は私の言葉にとどまるなら本当に私の弟子です。あなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にしますと。真理に立たないために自由と言いながら罪の奴隷になってしまっているイスラエルの民に対してイエス様は本当の自由を与えると宣言されました。しかし彼らは反発しました。奴隷になったことがないと民族の誇りを言いますけども、実はもう奴隷であった時期の方が長かったんです。真の自由、イエス様がくださる真の自由は神の御心にかなった、良い決断、判断をし、そして、それを実行する力、御心にかなった、良い判断をしてそれを実行する力こそ真の自由です。神様が私たちを自由を持つ者として、自由意志を持つようにされたのは、私たちが罪の奴隷になるためではなく、義の奴隷となって神様と愛と信頼の絆を結んで育んでいくためでした。罪がそれを阻んでいます。そしてイエス様はこの罪を許し、また罪の支配から解放するために十字架で死なれ、また三日目によみがえられたのです。イエス様を信じた者は真の自由をいただきました。そして3番目に与えられた祝福は勝利です。第一ヨハネ5章の4節5節を読み出します。神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。勝利の背後には敗北もあります。クリスチャンにとっての勝利は罪に対する勝利であり、神の祝福を勝ち取る勝利です。悪魔の勝利は私たちが罪に支配されたままで、悪魔と共に滅びることです。御子イエス様は悪魔の技を打ち破るために 来てくださいました。そしてクリスチャンの勝利は神様の勝利でもあります。罪は神様に勝ったようで敗北でした。御心から外れたために人は罪の支配の中に落ちてしまいました。神様に敵対したら、イエス様に敵対してパウロが、トゲのついた、棒を、蹴るのと同じ、自分が痛くなるだけです。私たちの、勝利は、神様の祝福に預かることです。創世記の32章の、ヤコブが神の主の使いと格闘したことを思い起こしてほしいんですけども、ヤコブは押しのけるものという意味の名前を付けられ、自分の我を通すことに彼はなかなか処理できないでいました。そしてエサウの、怒りを買って、家を出なくてはならないということがありました。ラバンに、その、里さ、また必要さ、巧妙さに、負けて、踏んだり蹴ったりの生涯を歩みましたけども、その中でいよいよ故郷に帰ろうとするときに、エサウの怒りを何とかしなくてはいけないと彼は悩みました。人間的な手を尽くしても、平安が与えられませんので、神様と祈りの格闘をいたしました。私を祝福するまであなたを去らせませんと主を話そうとしない中で、桃のつがいを外されました。それでも彼は話しませんでした。その中で、主はこう言われました。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。はためにはヤコブの負けです。しかし彼は祝福をいただきました。自分の肉の性質に神様にあって勝利させていただきました。そして神様の祝福によって人に勝るものとされました。そして神様の祝福を勝ち取って栄えある名前、イスラエルという新しい名をいただき、祝福を確約されました。私たちの勝利は神様に逆らって無理やり言うことを、自分の願いを通すということではありません。それはかえって回り道になってしまいます。そうでなくて、自分を神様に委ねて主に信頼して従うことです。神の国とその義とをまず第一に求めることです。イエス様を信じて新しくされたものは、罪に支配されるのではなく、自ら神に委ねて祝福をいただきます。この勝利のために私たちは新しく作り変えられました。これが勝利の土台の第一、そして 土台の第2は信仰です。イエス様を救い主として信じ、そして神様に自分の生涯を委ねて従う。この信仰をいただきました。これが勝利の土台の第二。第三の土台は、信じ続ける忠実さです。これもまた神様の賜物です。ゲッセマネを前にして、この杯を取り除けてくださいと、素直に弱さを告白しつつ、しかし、あなたの御心が、を成してくださいと、主は三度も祈られて、全人類の罪を負う恐れを乗り越えて、迷わずに十字架に向かって行かれました。このイエス様の忠実さを私たちは、主イエス様をいただくことによって、愛をいただくのと同じようにいただいています。私たちも、神様の、訓練の中で、聖書の教えの中で、そして祈りの中で、主に信頼して従う決断をし、また忍耐をして主に従い続けます。主に信頼していきます。こうして実を結んでいくのです。御霊の実、そしてこの世においても証の実を結んでいきます。神から生まれたものは世に勝つと。そして、不信仰ではなく信仰。これが勝利であるというのです。我を通して相手を倒し、また神様さえ拒む。それが決して勝利でないことを私たちは今、見せつけられています。そうでなくて、主を愛し、主に信頼し、自分を捨てて、主の御心を、愛の御心を行うことこそ、平和の道であり、繁栄の道であり、幸せの道であることを、私たちは知って、その道に導かれています。確かに、失敗もあります。良い道もあります。しかし、神様の守りによって実を結んでいくのです。ピリピ人の手紙の3章。12節。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。この信仰に立って、主に信頼して歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、私たちはキリストを信じて、御子の愛、そして自由、さらに勝利をいただきました。この恵みを覚えて、信仰の汗場を走り抜いて、主によくやったと迎えていただけるまで忍耐を持って走り続けることができるように、どうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。